レインボークリニック特別企画子育て SOS のコーナー第2回目ということで、こちらの特別企画は発達サポーター育成講座を主催していらっしゃいます明星大学教授の星山麻木先生とご近所ママいちこさんとご一緒に4回にわたってシリーズでお届けしています。今日2回目ということで、あらねえ、オンラインの向こうにですね、かわいこちゃんが映っていますよ
本当です。
はい、
ね、
今みんなね、
前回はね、うん、癒しスペースを作ってね、ぬいぐるみとかお気に入りのものなんかもそういうところに入れるといいなんて話もしました、ね、
そうですね。はい、今回はですねあの学習方法の課題ということでですね、ご質問またいただいていますので早速お読みいたしますね。学習への取り組ませ方がわかりませんと、プリントをやらせているだけで教え方がわからないんですと。
学習は多分お悩みが深いかなと思います、うんうんうん、どうですか、学習とか、なんかまあそうですね、なんか子供が宿題やってたり勉強してると安心しませんかね。あ、またいちこさんのところは違うかもしれませんけどね。なんか勉強してると親は安心して、動画見てると不安になっちゃうっていう、そういうことないですかね。
そうですね。あの、課題が多分あるんだと思うんですけど、あの、まあ、ちょっと思春期に入った娘なんかは、あの、あるんじゃないのと言うと、すごく機嫌が悪くなるので、あまりちょっと触らないようにしています。
うん、なるほどね。まあ、一人でどんどんやる子の場合はですね、お悩み相談室に上がってきませんから、まあ、それはいいんだと思うんですけど、問題はですね、放っておくとずっとなんか動画見てるとかですね、なんだか親が心配になるような時ですね、どうやって学習の方に意欲を持っていってくれるかなっていうところだと思います。これはですね、一番本当はいいのはですね、一緒にやることなんですね。ですから、あの、お子さんと一緒にやってみるっていうことです。で、もちろん小学生くらいだったらできると思うんですけど、中学生や高校生になって内容がなんかこっちの方がよくわからないっていう場合ですね。そういう場合もですね、近くにいてあげるだけで OK です。で、基本的にこっちがひょっとしたら違う、まあ、本読んでたりとかでもいいので、近くにいて、へーとか、あ、そんなのやってるんだってちょっと肯定的に声かけてあげるだけでも OK ですね。で、小学生なんかでですね、それでもわからないとかやる気が出ないっていう場合は、もう少し課題の中に自分の方の気持ちを寄り添わせるといいです。つまり親の方が一緒に子供になったつもりで、へーってどんな問題なのを一緒に読んでみようかみたいな感じですね。で、特にですね、優等生的なお父さんとお母さんが教えようとしちゃうんですけど、教えなくて大丈夫です。で、あの、塾の先生とかいろんなことおっしゃると思うんですけど、あの、やりたいっていう気持ちだけ一緒に寄り添わせるってことがこの時期は大事で、あの、親が教え方がわからないところを一生懸命教えてもきっと子供はわからないとも割り切っていただいて、それよりも一緒に悩んだり、どこだったら解けるのかなとかっていうふうにですね、できないところ、課題のできないところを探すんじゃなくて、できるところに戻ってください。そうするとお子さんも簡単に解ける問題のところはちゃんと生き生き学べると思います。で、そこを捕まえて、え、お母さんにこれ話して教えてくれるとかですね、お父さんに説明してくれるっていうふうに子どもの主体に切り替えます。それで子どもに説明してもらったり、じゃあお母さんに問題出してとかですね、お父さんに分かるように説明してよなんていうふうに、まあ学校ごっこ遊びだと思ってください。その方がこっちもイライラしませんし、で、こっちが先生役をすることが親の役目じゃなくて、時には子供の方が先生役をするっていうようなことをすると、子供が生き生きしてくると思います。で、学習意欲を支えられれば、内容を教えようってカリカリっとしなくても、ほとんどのものは大丈夫だと思います。はい、以上でした。
なるほど。もうなんかそれを聞いてると、もうプリントにとらわれてないですね。学習が。
うん。
なんかこの、このプリントをやらなきゃってなっちゃうと、その、書かれてる質問にちゃんとこう回答するっていうことだけにとらわれてしまうけども、学習ってやっぱりそういうことじゃないんだなって。そうやってこう、関わりを持ちながら、なんかこう自分の中からいろんなものをこう引き出していくとか、引き出し合うとか、そういうこと自体が、
だからこの機会にね、本当、お父さんお母さんもね、主体的に対話的にね、深 深く学ぶってどういうことかってね、うん、学校の代わりにやってみると面白いと思うんですよ。まあ、だから私たちが習ったみたいに、ただこう、わかんないとこ教えてもらって、丸とバツつけるっていうね、うん、もうあれはね、もう終わりました、皆さん。もう一回言いましょう。はい、暗記して丸バツつける学習は終わりました。で、せっかくなので、この時期おすすめなのは、親と子で自分に合った学習スタイルや学習方法をどうやって生み出すかです。もうクリエイティブな方法に変えていくわけですね。そうするとですね、例えばさっきみたいにゲームが好きな子、クイズが好きな子だったら、それをクイズにするわけですよ。カードゲームにしちゃえばいいわけですよ。で、もしこのプリントが全然興味がないっていうんだったら、違う好きな分野のものから、あ、こんな風にゲームみたいにやったら面白いね、あ、さっきのもこんなゲームにしてみようかなんてやると、割と好きなところだと入ってくる子多いです。ということで、ここでのポイントは、自分に合った学び方からお父さんお母さんも教えてて楽しいものですね。これを、まあ、レクリエーションだと思ってやっていただけば、学校ごっこも楽しくなると思いますし、うん、まあ、子どもたちも人間関係や対人関係、前回話しました良好な親子関係ですね、これにもつながりますので、おすすめなやり方だと思います。
ありがとうございます。いちこさん、ね、はい、3人お子さんがいるわけですけども、3人3用の個性が終わりだと思うんですけども、その、はい、学習っていうことに関してお悩み持つことありますか？
もうお悩みレベルを超えていてやってないですね、誰一人としてやっていないのですが、これはまあ考え方なので、私のこの生活が、ね、アドバイスとかにはならないかもしれないんですが、特に中学生はとても忙しいなっていう印象があったんです。ずっと1年生の子見ていて。で、それがこなせるお子さんだったらもう全然いいんですけれど、うちの子は一つのことを集中するタイプだと思うんですけど、あれもこれも、部活も勉強も、あとお友達もとかっていう、あと習い事っていうことが、なかなか1年生の間すごく難しくて、今のこの時期っていうのが本当に彼女にとってリラックスできる、期間になってはいるんですね。で、これがいつまで続くかわからないんですけれど、ね、忙しい期間にまた戻るのかっていうことを考えると、この時期はあまりこう、学習も言わずに、リラックスできたらいいなっていうのが私の、望みではあるかなと思います。
なるほど。まあね、いちこさんと話してるといつもレアタイプなので皆さん安心するかなって思うんですけれど。普通のお母さんやお父さんは、うちだけ遅れちゃうとかですね、やっぱりこう塾もね、ないしどうしようとかね、非常に不安になる方も多いと思いますので、この際ですね、いちこさんのおっしゃるようなですね、まあ、前向きに考えるというか、まあ、ないことによって生まれる新しい発見もありますし、その子に合った学習の方法なんていうのもですね、普段あまり考えてないと思うんですけれども、ぜひ見つけてみるといいと思いますね。ポイントはですね、とにかくそのどこまでやらせようとか、100点取れたからいいとか、このドリルのここまでやればいいっていう考え方ではなくですか、もう成果主義とその行動がどうとかっていうのではなくてですね、子どもの学びたいっていう気持ちを育てる、もうこれにつきます。でここさえなくならなければ、後でいくらでも取り返しがつきますが、とにかく行動とか点数とか目に見えることだけでやる気を失ってしまうと、もう全部やる気がなくなってしまうので、まあ、この時期ですね、つまらないことだらけだとは思うんですけれど、その中でどうやってささやかな感動とかですね、課題、自分にとってワクワクすることを見つけられるかっていう方に、まあ、親子で、シフトしていただけるといいと思います。で、ここで、大事なことはですね、私もなるほどと思ったんですが、子供がやっていることがわからなくても、とにかく感動してみる。これが大事ですね。とにかく作ってても、こりゃなんだって思ってもですね、そういうネガティブなこと言わないで、ただひたすら、ワオとかすごいねとか、それなんだとかっていうふうにですね、感心したり、感動したりしてあげることですね。例えば10個自分で漢字のテストやって、2個しか正解じゃなかったとしても、 8個もできてない方を見るんじゃなくて、うお2個もできたんだ、すごいじゃんみたいな感じで声をかけるってことがとっても大事で、じゃあ今度は3個になるかも、そうしたらもっと驚いちゃうよねみたいに話を持っていくとかですね、まあ、自分のこうワクワクする気持ちと子どものワクワクする気持ちを引き出すように持っていただけるといいんじゃないかなと思います。
いやもうなんかその、ね、人によって何にワクワクするかとか、逆に言えば何にすごくこう抵抗感を感じるかって、一人一人みんな個性が違うわけじゃないですか。で、先生がね、はい、あの虹色の子どもたちの、 あの5本も書いていらっしゃいますけれども、本当にそれを見るとこう何に喜ぶのかとか、何が安心するのかとか、そういう環境や状況っていうのがみんな違って、そのみんな違ってみんなそれでいいっていうのが先生の多分あのコンセプトの猫にあるんだろうなと思うんですけれども、そうどうやってその子の、まあ自分、大人もそうですけど、自分の個性を生かすかっていうところにあの着目できたら、どんな環境の中でも楽しむこと、感動すること、喜ぶことができる、うん、ってことなのかな。
そう、どんな環境の中でもどうやって楽しんだり、どうやって自分でいいところを見つけていくかっていう、そういう期間なんだって思ったらいいと思うんですよね。人間っていろんな逆境とかですね、ピンチのことってやっぱり人生の中でいっぱいあると思うんですよ、それぞれ。でその時にこんなに親子で、まあ、ある意味をこういう緊急な空間を共有してるわけですよね。だからまあ誰か言ってましたけどね、宇宙ステーションの訓練じゃないですけど、そういうちょっとこう何ですか、ワクワクするような体験にすり替えて、まあ、この中でどうやってやっていくかってことを話したりしてもいいと思います。で、学習に関して言うとですね、先ほどお話ししたようにですね、子どもがどうやって学ぶかっていうことを発見、その子らしくワクワク学ぶにはどうやったらいいかって発見するすごくいいチャンスですし、またさっきあのゆりさんおっしゃったようにですね、親もですね、自分のことが分かるチャンスですね。だからこう、どうしてその子供が勉強してないとイライラしちゃうんだろうっていう自分に気づいていくとか、じゃあまあ、例えば、いちこさんだったら、それを見てもイライラしない自分に気づいていくとか、それどちらもとっても、あの、違っているけど面白いというか、こういうところを見ると自分はイライラするんだとか、こういうところは許せるんだっていうこと、まあ、自分探しでもあると思いますのでね、まあ、あの前向きに捉えていっていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、
はい、
ね、うちの、 あの、まあ、娘を撮ってみるととてもリラックスしているという話をしたんですけど、リラックス以上にあの今お菓子作りをすごくしていて、スポンジケーキをどのぐらい、うん、あの膨らませられるかっていうのをずっとやってるわけですね。で、あのもう2個あの一気に作ったりとかして、で結局食べるのは私なんですけど、あのこの砂糖の測り方とか、彼女が一人でその YouTube だになりなり見てやるわけです。私全くできないので、泡立て方だったりとかも全部研究して、これはあのそのプリントをやったりとかするよりももっとクリエイティブだなっていうふうに気づいて、計算もするわけですね、時点でね。
そうですよね、素晴らしいです。それをいかに私たちが感動できるかっていうところですね。
そう、美味しいですよ。そして
素晴らしい
一石二鳥なん
です
よ
ね。
はい、
はい、ということでですね、お時間が近づいてまいりましたけれども、まあ、あの次回 の、 あのテーマなんですけれども、まあ、あのちょっとやっぱりその、ね、自分の子供とあのよそのお母さんの話聞きながら、よその子供のこととかであの違いっていうところであの一喜一憂したりとか不安になったりとかする方っていうのもやっぱり増えていらっしゃるようなので、今度はあの他人との比較って親のメンタルケアの話を、次回はさせていただきたいかなと思っています。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続くよ。シャラ